人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。賛美いたします。賛美歌54年版の545番を総楽のみで行います。のみで祈ります。主の祈り。天にまじます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。聖書を読みいたします。聖書新約ヨハネによる福音書第一章一節から五節163ページです。新約ヨハネによる福音書第一章一節から五節163ページです。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。 光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。お祈りをいたします。恵み深いイエス・キリストの父なる神様、あなたはすべてのことを初めから終わりまで導かれる方です。私たちはそのことを知りつつも、自分でと自分の力で歩みを進めようとする傲慢なものです。日常の生活の中ではあなたのこと、教会のことが後になる弱く罪深いものです。どうかお許しください。私たちは生きていることを当たり前と思い、自分自身を主張することで生きています。私たちの命はあなたから与えられ生かされているのであり、私たちの人生があなたによって導かれていることを真剣に受け止め、感謝する心を今新たに与えてください。私たちが謙遜な思いで御前に祈り、自分自身を見つめ直し、あなたの御心を思いながら歩むものとなれますよう導いてください。新型コロナウイルスの感染拡大が止まらず、社会の多方面で教会でと影響が出ています。賛美も祈りも私たちの思いとは違う形で行うこととなっています。けれどもすべてのことはあなたの御手の内にあると信じます。世界中の医療に携わっている方々に力を与え、感染し苦しみの中にいる方々を癒してください。教会にはさまざまな病気やけが、年を重ね弱さを感じ教会に集えないもの、生活のため仕事により教会から離れているもの、このコロナ禍のために教会に集えないもの、またさまざまな悩みの中にあり苦しんでいる者がいます。一人一人を癒し守り、あなたの御心を思うことにより生きる力が与えられますようお願いをいたします。ただいまより大沢正義牧師により御言葉を取り継いでいただきます。牧師を聖霊に満たしてください。そして私たちの固くなで自分中心な思いを砕き、あなたのことを受け入れる素直な心としてください。私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。使徒信条を司祭者のみで告白します。使徒信条。我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
1ヶ月前に予告しましたように、今日からヨハネによる福音書を聞いてまいります。これから毎週毎週この福音書をコツコツと読んでいきますが、読み終えるためには数年かかると思います。この福音書は 第四福音書と呼ばれます。4つの福音書の最後に置かれているから、そういう呼び方をするのは当たり前だとも言えますけれども、例えばマタイによる福音書を第一福音書などという呼び方はあまりしないのではないかと思います。むしろ最初の3つの福音書はまとめて共感福音書と呼ぶのが常識的な呼び方だと思います。3つの共感福音書と第四福音書、そういう言い方がまあ一般的かなと思います。共感福音書の共感という言葉はご存知の方も多いと思いますけれども、共に観察する、共に見ると書きます。それぞれの福音書にはそれぞれの個性がありますけれども、記録された事件や主イエスの言葉など最初の3つの福音書には共通している部分が多い、同じ資料が手元にありながら書いたのではないかと言われています。けれども4番目に置かれたヨハネによる福音書はその福音書にしか記録していない事件や、福音書っていうのはこの福音書の中でしか出てこない出来事とかイエス様の言葉っていうのがいっぱい出てくるものです。でこの福音書っていうのは、まあ、かなり他の3つの福音書とは違うわけですし、でこの福音書が一番最後に書かれたものだと言われてますから、他の3つの福音書と比べるとかなり脚色があるんじゃないかと、だから信頼に足る福音書ではないの、ないではないかと考える人も、まあ、もしかしたらあるかもしれない。けれどもその独自の材料がどこから提供されているかといえば、まあ、学者たちの意見に従うならば、例えば最終章の21章 20節などに登場いたしますイエスの愛しておられた弟子という存在ですね。これに由来するものだと考えられています。このイエスの愛しておられた弟子というのは第21章でもそうですけれども、たびたび主の一番弟子ペトロと対比される存在としてヨハネでは描かれています。でこの人からこの福音書の材料が提供されているんだと。で伝統的にはこの主の愛した弟子というのは誰かといえばゼベタイの子ヨハネじゃないかと言われております。まあ、多くの学者はこれゼベタイの子ヨハネとは言えないんじゃないかということを言っているんですけれども、しかしこのマナ弟子を無名の弟子とただするだけじゃなくて、東京神学大学の学長を務められた松永菊夫先生は、いやこれは使徒ヨハネである可能性が極めて高いんだというふうな言い方をしています。まあどっちでもいいんですけどもね、いずれにせよこの独自なヨハネによる福音書もまたシュエスの生きた証人の証言によるものだと、そういうふうに考えて間違いないものであります。でこのヨハネによる福音書の冒頭ですけれども、すでに他の福音書とはその書き出しからして違うんです、ですね。でもう少し視野を広げて申しますと、他の福音書どころか聖書66巻中でも似たような出だしっていうのはない、特殊なスタイルで、まあ、書かれている、まあ実は一つあると思ってるんですけれども、基本的にはこれだけ本当に特殊に見えるようなものです。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったって始まる。これまで多くの人たちがこのなんていうか特殊な書き出しをですね、どうしてこういう書き方になるのかというときに、ギリシャ哲学の影響があるんじゃないかと考えてきました。けれども近年多くの学者がですね、ちょっとそれを訂正しながら共通していっています。確かにこの福音書の冒頭はギリシャ哲学の中で用いられているような用語を使ってはいるけれども、それはヨハネ当時の常識的な使い方とか学問的使い方にほとんど頓着しないような使い方をしている。ヨハネはここで言葉とかはじめにっていう、まあ、 ギリシャ哲学でも共通するような言葉を自分の使いたいように使っているっていうんですね。それならばこの変わった書き出しはどういうものであるのか。この第1章1節から18節のヨハネのプロローグは、これはもう常識的な見解となっていますが、賛歌だと言われます。賛歌ですね。難しい哲学の言葉でも何でもない。すでに教会で歌われていた賛美歌が元になっている言葉だというふうに言われます。教会のみんながよく知っている賛美歌を材料に、その歌に声を合わせ、キリストの恵みを思い起こしながらもっと豊かに歌い出す、そういう言葉だっていうんです。なるほど、私たちの普段着の言葉とは違うもの、不思議に思えます。しかしこのヨハネによる福音書の書き出しっていうのが、不思議な書き方がされているのは、哲学の難しい言葉だからというのではなくて、まあ、賛美歌の洒落た言葉だからこんな風な書き方になっているのだというのです。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。この言葉は、言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。あんまりこういう表現はですね、聖書に対してしないかもしれないんですけれども、まあ、おしゃれな感じなんですね。かっこいいと。確かにこれ日本語で朗読しても詩的な感じがすると思いますね。で、丁寧なことを申しますと、このヨハネのプロローグですけれども、どこがもともとあった賛美歌で、どこからが福音書記者ヨハネの言葉か、それを判別しようとする細かい研究があるんですけれども、今日は非常にざっくりとこの全体を賛美歌の歌詞と表現しておこうと思います。で、この歌の出だし、あまり丁寧に検討しなくとも一読されただけで、なんて言うんでしょう、これを歌っている人は、あ、なんて言葉というものを重んじているんだろうと思うと思います。で、歌ったのは個人じゃなくて教会であるならば、こんなことを歌い合い語り合う集団っていうのは、なんて言葉というものに対して熱い信頼を持っているのだろうかと思わされます。私たち現代人の常識的な感覚、一般的な感覚からするとどうでしょうか。言葉ってなんか軽いものだと思っているところがありはしないでしょうか。言葉というものはなくてはならないものですし、私たちもまた一つの言葉によって救われたり、また一つの言葉によって苦しめられるという経験をしていると思いますが、しかし、なんていうか、まっすぐにそれが起きているわけでもないとも思うんですね。特に言葉を厄介だと思うのは、言葉と伝えたいことっていうのは必ずしも一致しないというふうに我々は感じることがあるからです。それは何も私たちが悪意を持って本音と建前を使い分けて、自分の気持ちとは裏腹のことを言葉では語ってしまうということができるということではありませんで、それ以上に言葉の厄介さっていうのは、どんなに言葉を尽くして自分が伝えたいことを伝えようとしても伝えきることができないと感じることがあることです。むしろ言葉を足せば足すほどに、どんどんどんどん言葉が伝わらなくなっていくということがよく起こるからです。かといって、今度は誤解されちゃうから喋るのやめようと無口になりますと、今度は不機嫌じゃないか、気に入らないことがあるんじゃないかって、裏の意図を読み込まれ始める。言葉なんかなければそんなこと起きようがない。そんな時、皆さんも経験したことがおありでしょうが、私はもしもこの自分の胸を切り裂いて心を取り出してみせて、それを見てもらえるならば、で、分かってもらえるならば、その方がずっといいのになって思うんですね。で、そういうことを思いますと、言葉っていうのはなんて不自由なものだろうかと思うことがあります。 言葉なんてなければいいのにって思うことがあります。だから私たち日本の文化の中にも百聞は一見にしかずなんて言葉があります。また言うは易し行うはがたしという言葉があります。同じように不言実行という言葉があります。言葉っていうのはその語っていることと中身がずれることがある。有名無実になりうるから行いの結ぶ身の方がずっと確かなものであると我々はそういうふうに考えることがある、しばしばある。私たちのこの自分の心をありのままに表現するのにも言葉は不自由です。伝えるべきことを伝えようとするのになんで言葉が伝わらないんだっていうことがよく起こる。その自分の心を表現するだけでもそんなもんですよ。だとしたらまして神様の恵みの素晴らしさを語るときに我々の言葉はどうしても足りないものだなって思って当然だと思うんですね。だからもしも一人の人が神の恵みの大きさに心を打たれながらそこで賛美歌を歌い始めるということがあるならば言葉を超えた神の恵み、言葉にならない神の恵みの大きさがあると歌い始めるの方が良いように思ったりもするんですね。ところがヨハネによる福音書は違うんです。初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったって歌い出す。この福音書は言葉への深い信頼があります。いいえ、この福音書に限らず聖書は簡単にこれは筆舌に尽くしがたいなんていう逃げ方をしないんですね。言葉では言い尽くせない神の恵みを言葉で言い表すのがもどかしく感じるような神との出会いの経験をこの自分の貧しい言葉では言い尽くせないということを重々承知の上でそれでも限界のギリギリまで何とか言葉にしようとする、そういう言葉への深い信頼っていうのが聖書にはあると思います。なんでそういうふうに言葉に信頼するのかな、そう思いますけれども、なんでかといえばやっぱりこの出だしの言葉ですよ。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この言葉ははじめに神と共にあったと、そういうふうに歌わずには折れない私たちの神様と言葉との間の私たちにも告げられ知らされた神様と言葉の両者の深い親密さがあるからです。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。この出だしの文章を見ていただければいいと思うんですけれども、この言葉と読まれている単語ですね、よく観察してみますとこれなぜか葉っぱの葉という文字が抜けております。まあ、聖書を読んできた人は、まあ、ここで葉ってつかないのはもう慣れっこになって違和感あんまり覚えないかもしれませんが、言うという言という一字でここで言葉と読ませています。これは文語訳聖書からそういうふうな表現をしています。これ不思議な書き方だと思います。なんでそうなっているのか、ちょっとはっきりとその理由を聞いたことがありません。しかしローマカトリック教会のオシダという神父は古い日本語において言葉のことという字と出来事のことですね、言葉のことと出来事のことは本来一つのものであったっていうんですよ。 でそれ読んで私、あ、ここにヒントがあるかなと思ったことがあります。もともと言葉っていうのは言葉だけってことはないんです。もともと言葉の背後には出来事がある。出来事があって言葉としてそれが発せられる。体験、経験、出来事から言葉が必ず生まれる。ちょっと大雑把ですけれども、元来言葉と出来事はセットであると。でそれを押田神父は言葉、出来事が必ず背景にある言葉のことを言葉という言い方をして、今や私たちの周りにたくさん溢れている抽象的な言葉、詩弁的な言葉、理念的な言葉とは分けて考えます。抽象的理念的言葉がいけないんじゃなくって、もともとの言葉というものには有名無実などということはありえないんだ。言うはやすし行うはがたしなんていうものじゃないと。出来事と言葉っていうのは一つのものだった、まあ、それがまあちょっとよく脇道にそれちゃうような話をしますけれども、やがてそういうですね、出来事と言葉が一致している時代からだんだんと時代が下ってきて、世の中が複雑になってきて、言葉による抽象化が必要になった時、まあなんていうか、例えば法律なんか作っていく時には言葉はすごく抽象化しますね。あの法律用語と日常用語ってやっぱ全然違うんですよ。同じ言葉を使ってるんだけど全然込められてる意味が変わってきちゃうんですね。そこで言葉の抽象化が起きているわけですね。世の中が複雑になってくると、そういうことが、言葉が抽象化されていく、それが必要になる。でそれまでは一つであった出来事と言葉を分ける必要が生じてきて、その一つのことという言葉に切れ端を意味するはという言葉を足しまして言葉になっていったっていうふうに、まあ言語学者は考えるようですね。しかしそうなるとどうなるかって言ったら、どんどん言葉のインフレが起こって、有名無実、言葉が軽くなるということが起こってくる。はい、これは脇道ですね。元に戻りますけれども、実はですね、言葉と出来事が一つだっていうのは、これもともと一つだっていうのは、これ実は日本語だけじゃなくって、旧約の書かれましたヘブライ語も同じ事情なんですよ。旧約で言葉と訳されるのはダーバールという単語なんですけれども、このダーバールですね、これ出来事と訳すことができるんですよ。日本語と同じなんです。言葉と出来事が同じ単語を使うんですよ。これいい加減なことをあまり言えないんですけれども、これがヨハネの冒頭で言葉っていうのに歯を取っちゃって、ことだけですね、ことっていうことだけで一字で言葉と読ませている理由じゃないかなって私は想像しております。少なくともそのことを思い起こさせるような訳し方だなっていうふうに思っています。つまりそういうふうに、その言葉っていうもの、言葉っていう言葉のですね、単語の背景にですね、旧約的な言葉っていうのは出来事とセットなの、一つのものなんだっていう、そういう捉え方が背景にあるとすればですよ、ここでヨハネが語り始めた言葉っていうのは、やっぱりギリシャ哲学的な宇宙の理念とか宇宙法則とか全然そういうものじゃないと思います。もっと手応えのあるものですね、もっと実体のあるものですね。そういうものを見てるんですよ。つまり一人の人がここで歌い出しているということ、一人の人がキリスト者とされてここで歌い出しているということは、まさにその 実体を持つ言葉に出会ったということです。一つの教会が生まれるというのはまさに実体を持つ言葉に出会ったということなんです。言葉においてその実体と出会った、宣教の言葉において出会い、そしてまた一度限りの洗礼、何度も繰り返す聖餐という目に見える言葉においてこの実体を持つ言葉と出会った。だから歌い出すんです。だからこのヨハネの冒頭は賛美歌だって言われるんです。ここに書かれているのはこねくり回した詩弁なんかじゃないんです。喜びがあふれ出して歌となって言葉となっている。ここでこの手応えのある言葉って何でしょうか。実体のある言葉って何でしょうか。次回扱う14節でそれこそはっきり言葉化されるのですけれども、肉となった言葉、イエス・キリストのことであります。けれども多分14節でそのことは初めて明らかになるのではないとも思うんです。実は2節にこの言葉はというふうにありますけれども、すでにこの言葉はというのを彼はって訳す可能性もあるんですよ。翻訳の日本語では言葉っていう訳がですね、この冒頭部分で10回以上出てくるんですけれども、実はこの言語では2回しか出てこない。あとは全部代名詞だから、その代名詞は彼って訳すこともできる代名詞。それをもとにちょっと訳してみますね。ごちゃごちゃ言って何のことやられてるのか、これ聞けば分かりますよ。その彼って訳を大事にして訳してみますとこうなります。はじめに言葉があった。彼は神と共にあった。彼は神であった。これ聞けば、これキリスト者なら誰でもすぐにもうこの2節で当然この彼っていうのはイエス・キリストだって分かるんです。しかしそれならばなぜ最初からここでイエス・キリストって言わなかったのかって、イエス様の神なることを語ろうとするしたいという意図があるんだったら、なんで初めからここでイエス・キリストはって言わなかったのかと。まあギリシャ人に伝える伝道的意図を持って彼らがよく使う言葉を使ったっていう説明もされてきましたが、けれどもヨハネによる福音書の冒頭って似たような書き出しをする聖書どこにもがないってお話ししましたけど、実はある一つあるんですね。創世記ですね。創世記との関わりで読むとなんか見えてくるものがあると思います。多くの学者このヨハネの冒頭、創世記冒頭の世界創造の物語を意識しているだろうと考えています。その言葉によって世界を創造された神の物語であります。言葉によって神は世界を創造された。光あれって神様がおっしゃると、無、あるいは無だけ、無じゃないかもしれない、混沌ですね、混沌から光が生じてくる、そういう力ある神の言葉です。ここに見られる神の言葉、ここまで確認しましたように言葉と出来事が 100% 一致する出来事の言葉です。神様がお語りになったことは何一つ無駄にならない、必ず見ようです。光あれと言ったらそこに光が出来事となって現れる。ヨハネによる福音書はその力ある神のお言葉、出来事となる神のお言葉、その神の言葉、それが主イエス・キリストだと言います。主イエス・キリスト、このお方は神の言葉によって作られるものではなく、万物を作り出す神のお言葉そのもの、初めから神と共にある神と並ぶ神である言葉だってここで言うんです。 ものすごい先取りになってしまいますが、ご復活のイエス様との出会いの出来事っていうのは、出会ったもの、この時はトマスでありますけれども、トマスの口にですね、私の主、私の神よっていう言葉をもたらすんですよ。そして創世記の記述だけからすれば非常に驚くべきことを語ることになるんですけれども、そうであるならばこういう出会いを与えられたものは当然3節、万物は彼によってなった、なったもので彼によらずになったものは何一つなかったと言わざるを得ない。つまりここで何を言っているか、世界創造、天地の創造は父なる神様が言葉なる神であるイエス・キリストによって行ったと、そういうふうに歌ってるんですよ。私は今回この箇所の学びをする中で度肝を抜かれたのはこのことです。巫女による世界創造です。つまり世界創造は父なる神様がイエス・キリストによって行っている。もちろんですよ、今まで三位一体の神として子なる神様が天地創造の時にも傍らにいて協力されているっていう理解は持っておりました。けれどもここまではあんまり意識していませんでした。巫女は創造にも手をお貸しになったどころじゃありません。創世記が語る通り、神の言葉が万物を作ったということは、新約から理解するならば万物は巫女によってなった、巫女によらずになったものは何一つないと言わざるを得なくなる。私の興奮が伝わっているかどうかわからないんですけれども、私まだ興奮冷めやらずですね。このことを通して神の天地創造の御業を語る聖書の言葉、神の天地創造ですね、これ神様の愛の御業であることがはっきり分かった気がいたします。私たちのために十字架におかかりになったイエス様が一生懸命に、いわばその手図から我々人間をお作りになった、人間だけでなくこの万物をお作りになった、世界創造の出来事の中にすでに巫女によってあらわになる神の愛がもう丸ごと込められている。これ別にヨハネによる福音書だけが言ってるんじゃないですね。ちょっと思い起こしてみればよかったんですけれども、コロサイ書の1章10節とかヘブライ人への手紙1章2節にも巫女による天地創造が語られてるんですね。あの父のお手伝いじゃないですよ、父なる神の巫女による創造が語られてるんですね。天の父の言葉であるイエス様の愛がこの世界を作ってくださった、天の父の言葉であるイエス様の愛が万物を保っていてくださる、天地の作り主なる神、父なる神様とはどんな人だって、世界のどんなものだって自分でそれに気づくことはなくとも、誰もが創造主という被造物という関係において関わっているかもしれない。ここだけは多分多くのクリスチャン、キリスト者は認めているしよく分かっていると思う。けれども巫女の恵みというのはどうか、巫女の恵みは教会の説教を聞いてイエス様の十字架による罪の許しを私のものですって受け入れない限り、人間はイエス様の恵みと何の関係もないと、そういうふうに考えてしまうことがあるかもしれないけど、そういうことできないんですよ。 命が保たれているということで、父なる神様の恵みはどんなものでもいただけるけども、十字架を受け入れない限りはイエス様の恵みとは関係できないということはありえないんですよ。巫女に作られているんです。なったもののうちで巫女によらないものは一つもないんです。巫女こそ命の源です。天地創造以来ずっと巫女こそ人間の光であります。父なる神と共にずっとずっと巫女によって支えられてきたこの世界であります。最後の五節の言葉は、これから始まるヨハネによる福音書全体の結論を先取りしている言葉であると思います。光は暗闇の中に輝いている、暗闇は光に勝たなかったと。今の朗読を聞いて親と思われた方がいらっしゃるかもしれません。五節の後半を新共同訳ではなく新しい聖書教会訳で読んでみました。暗闇は光に勝たなかった。これからのスタンダードになっていく新しい翻訳では、暗闇は光を理解しなかったではなく、闇は光に勝たなかったとなります。これ言語どうなっているか、言語直訳しますと、暗闇は光に追いつかなかったとあります。五節に突然暗闇という言葉が語られるんですけれども、これも創世記の記述を思い起こしていただければいいと思います。創世記の創造前の混沌を覆っていた闇ですね、その闇を思わせる暗闇がここで語られている。父がその闇は、父が巫女によって作られた万物をもう一度混沌と虚無に返そうとする力、そういう悪魔的力を象徴するような闇であります。けれどもこの暗闇の中に光が輝きます。光を決して理解しない闇、神の創造を台無しにしようとするどこからともなく現れてくる闇の力。けれどもこの闇の力は追いつかないのであります。この闇の力がその恐ろしい虚無の力を振るっても振るっても追いつかないんですよ。追いつかない、対応できない、手が回らない、光を押しつぶそうとしても手が回らない、追いつかない、失敗するんです。創造の神の言葉と呼ばれる彼が、光が、人の命が、人となられた巫女が、世界を覆わんとする闇と混沌の中で再創造されるからです。最後にもう一度申しますが、これは賛美歌です。詩編ではありません。イエス・キリストという出来事にぶつかり、その生きたご人格にぶつかり、十字架とご復活の福音にぶつかり、生ける言葉にぶつかり、そこで生まれ出たたたえの歌である言葉です。このぶつかってきたお方がぶつかられたものを動かしている。ぶつかってきたお方がぶつかられたものを変えてしまっている。ぶつかってきたお方に揺り動かされたものの、揺り動かされた言葉がここにあるんですよ。闇は光に追いつかない、闇は光に打ち勝てない、万物はまた新しく作られる、私は昨晩夢を見ました。夕闇の中、教会の前を一人歩いております。そこにある教会員から LINE が入ります。 こういうことだ。私は主によって今日愛おいを教わりました。この世界には愛おいの余地があるんですね。愛おい、あんまり耳にしない言葉ですよ。人と人とが愛ともに生きるっていうことです。愛おい、そういう意味の言葉です。別に私が作ったわけじゃなくてあります。この言葉自体は知っておりました。しかし別に私にとって少しも親しい言葉ではありませんでした。今まで自分で使ったことは一度たりともありませんでした。だけど なぜかそういう夢を見た。私は主によって今日愛おいを教わった。この世界には愛おいの余地があるんですね。夕闇の教会の前を私が一人歩いて、玄関に入るもっと手前ですね、あの手前のところで、そういうラインが教会から来たっていう夢。そんな夢見てで目覚めて、なんかすごいしっくりきたんですね。しっくりきました。ヨハネはここで愛おいを歌ってるんだ。私と共にいて生きてくださる主イエスとの愛おいを語ってるんだ。私を生かそうとする主イエスの愛おいを語ってるんだ。作られたすべてのものを生かそうと共に生きてくださる主イエスの愛おいを語っているんだ。未来の約束ではなく、理念の言葉ではなく、今ここで福音書記者の身に、その人の属する教会に、そして万物にこの愛おいが始まっている。理念ではありません。我々と愛ともに生きるために神の言葉は人となり、この地上を歩み、十字架におかかりになってくださったと思います。この再創造の言葉が今もここに響いているのです。今ここに響いております。言葉と呼ばれる彼はご自分の作られたすべてのものを再創造されます。この方はご自分の作られたものをお忘れになりません。この方が目を離しているうちに、この方の預かり知らぬうちに、父がお一人でお作りになったものなんて一つもないんですよ。このお方は作り主として万物に責任をお持ちになられます。万物にぶつかってこられます。どんなに闇の力が覆おうとしても、この方は私たち に出会われることができます。私たちを作り直すことがおできになります。万物はこの方において生きるのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、宣教の言葉において私たちに出会ってくださったあなたであることを心より感謝いたします。あなたが私たちにぶつかってこられ、私たちは教会となりました。あなたが共に生きてくださることをこの身に染みて教えられたものであります。 ただ私たちだけではなく、万物と共に生きることをお望みになってくださるあなたであります。どうぞ教会がこの言葉を携えて歩み出していくことができますように、滅びではなく命を語ることができるようにしてください。そして闇の力を超えて愛ともに生きる地平をあなたによって与えられ、万物とともにあなたを喜ぶその先頭に私たちが立っていることを信じ、まだあなたを讃えることができない者たちに代わって私たちが賛美の声を絶やすことがありませんように、どうぞお守りください。主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。
賛美をいたします。54年版賛美歌313番を総楽のみで行います。献金を捧げます。ご奉仕の方お願いいたします。
感謝の献金の感謝の祈りをお捧げいたします。主の神様、本日も主の日にあたりまして、あなたに心から感謝の礼を与えられましたことを感謝いたします。教会に集いがあった兄弟姉妹の健康を支えてください。今世界中では病魔との戦いの日々があります。どうか社会の一人の健康を支えてください。そしてまた一方では平和の祭典を行いながらも、愚かにも戦争の危機が迫っております。どうかこの貧しい地に覚えることなく、新しい人類の知恵を今こそあなたが示してくださることを祈りしていただきます。どうか心よくお願いいたします。ただいまお捧げしました私の志であります。どうか世界の平和のためにお持ちくださいますと祈りしていただきます。この感謝を主の名によって本番にお捧げいたします。アーメン。
では総楽のみで賛美歌54年版の正英544番を賛美し、祝祷高僧をもって礼拝を終わります。
主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように。主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように。主が御顔をあなた方に向けて、あなた方に平安を賜るように。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。